の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしております。
それではご紹介させていただきます。株式会社セゲエンタープライズ代表取締役社長で環状営業プロデューサーの天野浩一さんをお招きしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
素敵な天野です。
今日つかみだ。
いや素敵な天野でもうございます。もう何度も言いますけど素敵な天野でございます。よろしくお願いします。
前回はい、大枠なところを大体お聞きできたかなと思ってるんですけど、ちょっとより深く、はい、細かくちょっとお聞きできたらなと思ってます。
はい、
まずこちら の番組聞いてくださってる方が、はい、やっぱり起業したてだったりこれから起業する方っていうのが多いんですね。うん、だからまあ要はこれから営業するお客様がいない状態なわけですよ。
はい、
要はそこからどうやって新規の営業を取っていくかっていうんですかね。そのあたりはなんかコツといいますか、ポイントといいますか、ありますか？
コツですかね。
はい。
まあ、簡単に言えばですね、ゼロから作るってのは簡単に言えばその、コツはないです。もういきなりもう振って言われて、もうないんですよ。あればですね、みんな大金持ちになって、全部企業丸々で、幸せでよかったねと。今年もどっか海外に行こうかとかいう話になると思うんですけど、それはさすがに簡単にはないですね。ただ今一つだけですね、うまくいってる人たちの例で、私もやっぱりいろんな形でお話をしてる例でですね、一番ミートしてる方法ってのは一つだけありまして、はい、まあいろんなところに出て行ってもらった方がいいんです。営業ですから。
人のいるところに、
人にいると、もうとにかく自分の好きそうなコミュニティでもね、まあ Facebook のなんか会合でも何でもいいんですけど、まあそこに行って名刺を配ってもらうとか、まあ地域のいろんな集まりに行く、これは皆さんやってらっしゃると思うんですけど、ただね、名刺配るだけじゃダメですね。
ああ、捨てられちゃうかな。
いや、もう、だって名刺配っても、もうたくさんもらって、だから何とかいう話ですよね。まあ人によってはね、なんかもう、とにかく名刺配りは終わりみたいな営業の仕方する人がいますけど、それは営業じゃないですよね。
覚えてられないですよね。顔と名前が一致しないっていうか。
で、何するかっていうと、まあ本当アナログで恐縮なんですけど、会社案内ですね。
会社案内。
まあチラシでいいんです。会社案内って言ったら重いものを考えますから、A4 の表裏でいいです。
はい。
うちは何を考えてる会社です、私は何を考えてますとかいうことも堂々と書いちゃってですね。で、例えば、地域限定の営業やってらっしゃる方だったら、この地区で、こういう形で始めましたと、皆さんのその知ってるこの場所でやってます、社員はこんだけで今燃えてますとか、で、地域に雇用を作りたいと。例えばよく受けるのはですね、今はもう1人か2人しかいないんですけど、5人雇いたいんだと、将来は。で、この地区に雇用を生み出しますとかいうのを、例えば、ちょっとこう、田舎のところでやるとですね、非常に受けるとか。
5人っていうのが絶妙ですね。
いやいや、まあ、それぐらいでいいと思うんですけど、要するに、でも5人の人が定着してくれたら、それはそれで、例えば人口3万人の町だったらいいかもしれませんし。
はい。
そういったことをですね、使命として持ってるというのを、バッとこう、風呂敷を広げられるように、紙にちゃんと書いておく。まあ、今は当然パソコンで作れますんで、それ程度でいいんですね。それをまあ、みんなに配りまくる。そういったことからですね、何か始まるというケースは多いです。例えば、担当者の人、あるいは社長の方がですね、そのチラシをまあ、あんまり簡単には捨てませんよね。名刺はわかんないですけど。で、それを何の気なしに、次、パーティーの翌日にですね、机に置いていたと。で、横を通りかかった人が見て、これ何ですかと。で、そういう中で、そのこういう考えを持って、こう、そうすると、ずっと見ていく中でですね、あれ、この人ちょっと話聞いてみようかなってことに意外になるんですよね。そっからですね、話が始まったってことはいっぱいあります。ですから、その会社案内もどきのもので結構なんですけど、会社の理念だとか方針だとか、まあよく経営計画書を書けとかいう話があります。それを堂々とですね、世間様に見せられるようにして常に持っとく。それだけでいいです。で、A4 のちっちゃな封筒に入れて名刺と一緒に渡すでも何でもいいんですけど、そういうことをいつでもできるようにしていくと、チャンスはいっぱい出てきますね。
ああ、いつでもできるっていうのが大事かもしれませんね。
そうです。常に持ち歩くですね。だって持ち歩いてないでしょ、みんな。
ああ、そうですよね。今日は異業種交流会でこういう人に会うから、よし、用意しよう、みたいな。
そうそうそうそう。うん、もういきなりなんかチラシ配って。それよりも、会社の理念とかそっちの方がかっこいいんですよ。で、何やってる会社ですと。どんな人にそのお役に立ちますとか、こういうことないですかとか、こういう心配を解決できるかもしれませんと。そういったことをですね、書き殴っていただいて、それはできたら、一人しかいなければ一人で考えてください。で、従業員が例えば3人とか、2人とか、5人とかいれば、みんなで話し合ってください。 で、みんなの意見をちゃんと入れてやると、それがですね、感情を生みますね。そういうことなんですよ。そうすると、その文字に反応する相手もいいなと思うわけですよ。うん、で、あまり気が合わない人は、まあどうでもいいと思うかもしれないですけど、気が合う人はその文字を見て、うちの会社とひょっとしたら気が合うかもっていうふうに考えちゃうんですよね。それが一つのヒントです。うん、そんなことを繰り返していくと、意外にですね、お客さんが増えていったっていう例は多いですね。もらったことないでしょ。
そうですね。
いきなりその対面して、こう、なんかチラシ、いや、うちの会社こんなんです。まあ、綺麗に折りたたんであるんですよ。封筒に入れてもいいです。可愛い封筒でも何でもいいです。そこはちょっと考えてください。お客さんにどうやって気を引くかというか、目を引くかっていうのを考えてもらって、みんなで考えて、アイデアをという。で、それを次の日に、あなたが考えて、例えば女性社員が一人いて、男性が営業マンが二人いるような会社。あなたが一生懸命詰めてくれた封筒を持ってこう言ったら、こういう人から声がかかったよとか。電話が来るかもしれないよと。そこでですね、すべてが始まるんですね。そうするとね、みんな気合が入りますから、そのお客さんから電話が来たら取りに行くんですよね。
うんうんうん、
そんな状況になります。
ああ、社内がです
ね。全員がです。社長だけが知ってるわけじゃないです。みんながです。で、特にちっちゃな会社特にやってもらいたいのは、ちょっと恐縮なんですけど、顔も乗っけた方がいいですね。
うん、
3人しかいない、全員。そうすると電話を取った人は、あ、この女性なんだ。というふうに思ってもらえるわけですよ。で、もう一つはちょっと面白いやつをちょっと笑わさないといけませんから、私思うのは。例えば私が、まあ、コンサルしたところでですね、非常にお客さんが、こう、ミートしたとか当たっちゃったところはですね、女性社員が自分の自己紹介をチラッと一行だけ。バッグ集めが趣味です。
うんうん。
そしたらお客さんは勘違いして、何あんたブランド好きなのと。いきなり、初めての客ですよ。ブランド好きじゃなくて、バッグ集めですよってでかい声で言ったら、それから爆笑が起こって、電話口ですよ。で、その後、契約ができた。まあ、要するになんか気が合うっていうふうに思っちゃうわけですよね。だから自己開示ってのは大事なんです。で、どうしてもその営業をしてる人ってのは、まあ私もまあ一番初めはそうだったんですけど、自分は見せなくて、相手のことを知りたいわけですよ。例えば生年月日とか。まあ地味ですよ、個人情報とか。誰がどこに勤めてるとか。自分の見せてなくて、やっぱりそういう形に出ると、向こうもなんかこう、鬱陶しがられるというか、営業をかけられてる感じがしますよね。でもこっちから見せるわけですから。だから代わりに見せてあげるっていうのもできますよね。そういう感覚です。
まず先に自分を見せる。
そうです。
うんうん、
そうすると、会う人は来ますから。会わない人は来ません。
そうかそうか。それを見てね。面白いと思ってくれる人っていうのは、すなわち会う人
が、ね。そう、うん。だからそれをずっと追求していきゃいいんですよ。そうすると、それがお客さんになって、今度はまだ、僕は一番その大事なところだと思うんですけど、万が一その人が客になったとしましょう。お客さんになってくれた。その人を大事にしてください。徹底して大事にするんですよ。気が合うんですから。で、その人に対して何をやるかというと、例えば一つの商品しか売ってなければ、まあ、いろんな形態あると思うんですけど、二つ目も話はしてください。で、言われるのはもう全部が全部あなたじゃなくてもいいんじゃないのというふうに、向こうも思うかもしれないですけど、そこを突き抜けてください。全部私にするんです。例えば、売れる商品は、他につけているより私だと。そういうふうにするとですね、何が起こるかというと、向こうは一瞬悩みます。もうやめたとか、ちょっとあんまりこの人ばかり勝てるのは良くないと、あんまり歴史もないしと。そういうことをですね、思わせて、とりあえずはいいんですね。
まず提案する。
提案するんです。うん、で、そうすると、向こうもこう、いろいろとマイナスのことも考えるんですけど、さらにいろんな形で提案してください。まあ、会うでもいいし、電話かけるでもいいですし、メール送るでもいいし、情報を与えるでもいいです。どんなことでも、いや、こんなこと役に立つ。例えば、台風が来た時にまあ、わかんないですよ。まあ、保険の業界で言えば、台風が来た時に、今来てますよね。こういうことを用意したらいいですよってのをすぐメールで出すとか。そういうことあんまりみんなやってないんで。ミートします。そういうことを繰り返していくと、あ、結構いい人だとか面倒見がいいなっていうふうになるはずで。しかもその笑いのツボは一緒だしじゃないですけど、気が合うなっていうふうに錯覚しますから。まあ錯覚じゃないですけど、本当なんですけど、まあそこで笑ってくれればですね、こっちのもんなんですね。そうすると、まあ2個目3個目じゃないですけど、突破できますよね。で、そこでまた今度はこれでいいのかっていうふうに思い始めるはずですが、最終形は何かっていうと何でしょう、佐藤さん。
何でしょうね。
いや、お客さんとの、まあずっとほら、一番にも契約1個取れたとするじゃないですか。で、2、3個、どんどん取れていって、まあある程度定着して固定客になってきたら、最終形は何だと思いますか。
やっぱり、ご紹介いただくってことですよね。
そうです。で、お客さんが、紹介してくれるっていうことは何かというと、もう、紹介してくれたということは自分は裏切らないということですよ。前のお客さん、いや、だって紹介したのに、私は別のとこにやりますみたいなことはないわけですから。
そうですね。
だそこがですね、完成形なんですね。だそこまでをずっとこのお客さんを育てていこうというか、一生懸命アプローチをしていこうというふうにすればですね、まあ、いろんな形でずっと残るお客さんになるし、そっから紹介してもらったお客さんっていうのはまた気が合うわけですよ。多分。
そうですね。
気が合う人の横には気が合う人がいるわけですよ。それの繰り返しなんで自分のネットワークがずっとできていて、間違いなく気の合うお客さんがたくさんできます。その人たちはその離れていくことは少ないですね。で、一人でやっていくと、まあどうしても限界があるんで、例えばチームがあるとすれば、会社全体でその人にアプローチをするとか。で、中にはですね、ある A さんとは会うんだけど、B さんとはまあ社員ですね、会わないとかいうのもあるかもしれない。そこは仕方がないんで、みんなで手分けして、一番会う人と、まあポジショニングっていうか担当してですね、やっていけば、非常にいい形でずっといくと思いますね。まあ、とはいえ、まだこっちが自己開示が足りてないっていうことかもしれないですね。向こうがこう警戒してるのは。そういうこともあるんですよ。だからもう開示しまくるんですね。
そこのあたりのさじ加減が難しいですね。
うん、そうですね。まあ、今はですね、でもありがたいことにとか、例えば Facebook だとか、ブログだとか、Twitter だとか、まあ、いろいろありますよね。そういうのが併用ですね。
ああ。
ファンページみたいな、昔で言えばファンページ、今 Facebook ページですか。そういうことを、その、まあ、お客さんにどんどん入ってもらったり。で、いろいろこう発信していく。その業界のお話とか。面白いイベントがあるとか、そういうことするだけでもすごくお客さんはプラスアルファの、まあ、情報をもらったという形で感謝されるということが多いですね。要するに他とは違うということです。他の人はしないけどあなたはここまでやる、他のところはやんないけどあなたの会社はここまで面白いことやってくれるねっていうところは価値なんですよね。
ああ、その少しの差なんでしょうね。
少しの差です。
うん、
で少しの差でいいんですよ。要するに逃げていかないとか、まあ、その、いかない程度までのとこでもいいんですけど、まあ、無料でできるとこはもう徹底して利用したらいいですし、まあ、有料なところもね、たまにこう、いろんなものをこう、持って回るとか、いうことくらいでいいと思うんで、まあ、狙いは契約がとどまるっていうことよりも、紹介ですね。どうやったら紹介してもらえるか。で、一つちょっと紹介の話でですね、私がこう、編み出したじゃないですか、ちょっと面白い話しますと、はい、ある程度いいお客さんになってもらった時に、紹介をしてもらうよね、と。じゃあ、どんな、その、チラシを持ってですね、チラシというか、まあ、行動で言ってもね、また次にじゃあ紹介しますわ、とか言って、それで終わりですんで、紙に持っていった方がいいんですよね。
やっぱり紙持って
くる、ね。紙持っていった方がいい。そこは、うん、まあ、アナログですけど。うん、で、そこは、こういうことを紹介してください。例えば、適当に言いますよ。3周年、おめでとうございますと。私の会社っていうのはですね、ちょうどここで営業して3周年になりました。まあ、1ヶ月でもいいんですよ。なりましたと。で、お客さんになっていただいた方に向けてですね、紹介なんとかキャンペーンやってますと。本当にありがとうございますと。昨日会うお客様と楽しく仕事させてもらってます。例えばいろんなことの時には私どもが全面的にバックアップしてますでもいいんですけど、例えばですよ、こんな人いませんかと。例えば、じゃあお話ししやすくするために保険の話にしましょうか。18歳で今度免許を取る学生とか。要するにそこのね、家の子供のことを書くわけですよ。もう、例えば個人で攻めるなら、家庭に行くんならもうそこのこと書いちゃうんです。その情報はもう仕入れるわけですね。いろんなことを話してるから。そこも書いちゃうんですよ。そうすると具体的にわかるじゃないですか。
まあ、勝手にこっちで、この人にはこの人を紹介してほしいっていう前提で書くわけですか。
そうです。ある面では。で、まあ、わかんない人はもう抽象的でもいいんですけど、そうするといいじゃないですか。今度結婚する。例えば何とかさ、もう結婚する話があったとか。で、そういうことをね、どんどん書くんです。そうすると、いや、うちじゃないかと、これ。いや、うちにいるよと。じゃあ、紹介してください。で、一番ちょっと気をつけないといけないのはですね、紹介をしてもらうときには、直接必ず、息子さんであれ、娘さんであれ、おじいちゃんであれ、おばあちゃんであれ、その人に会わないとダメです。きっちりと。
そうですね。
だから、そこを紹介者だっていうことで、その事務だけさせてもらおうっていうふうに思ったら甘いんで、その人をグリップしないと全部が逆に離れちゃうこともあるわけですよ。その人が、たまたま知り合いの人がいてとか。そういうことがございますんで、そこについてはもうしっかりと新しい気持ちでアプローチをしていって、さらにその人から紹介してもらうつもりで先を見てアプローチをするとお客さんどんどん増えますね。それの繰り返しです。
はい。なんか厚子先生、そろそろお時間
あ
ったの
ですが、
突
然で申し訳ないのですが、本当お話が楽しくてつい聞き入ってしまったんですけど、ちょっとここで次週へ続かせていただいてよろしいでしょうか。
そうですね、
まだ喋りたいんですけど、ね、それはまあ冗談ですけど時間もございますので、
はい、はい、いかにグリップするかという部分をお話しいただいた続きを次週ということで続けさせていただきます。それでは今週も素敵なゲストをお招きして、
素敵なゲストでした、
はい、お送りさせていただいております。株式会社セゲエンタープライズ代表取締役社長で環状営業プロデューサーの天野浩一さんをお迎えしてお送りいたしました。天野さん、敦子先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。